星に導かれて東の国の学者たちがやってきます。星は一軒の家の上で止まりました。家の中に入ってみれば、そこには幼子と母マリアがいた。学者たちは黄金、乳香、没薬、三種の宝を備えて礼拝を捧げました。そして、この後の出来事です。占星術の学者たちが帰って行くと、主の天使が夢でヨセフに現れて言った。起きて子供とその母親を連れてエジプトに逃げ、私が告げるまでそこに留まっていなさい。ヘロデがこの子を探し出して殺そうとしている。夢の中です。天使を通して神様のお告げがあった。ヨセフは起きて、夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトへ去り、ヘロデが死ぬまでそこにいた。ヨセフは時を移しませんでした。夢から目が覚めた。直ちに旅支度です。必要最低限のものを整えて、さあ起きろ、逃げるんだ。マリアと幼子をロバの上に乗せたでしょう。真夜中、エジプトへ向かって、出発をします。今日注目したいのはヨセフです。こうた物語を記しているのはマタイによる福音書とルカによる福音書の二つです。で、このうちマタイの福音書はヨセフを中心に物語を進めていきます。ルカの方はマリアを中心に進めていきます。で、マタイの福音書はヨセフを中心に物語を進めるんですが、話の展開自体は地味です。少し振り返りたいと思います。1章の18節以下見ていきましょう。で、そもそものことの始めが書いてあります。イエス・キリストの誕生の次第は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が一緒になる前に、聖霊によって身をもっていることが明らかになった。夫、ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にするのを望まず、密かに縁を切ろうと決心した。マリアは妊娠しました。ヨセフは、密かに縁を切ろうとした、と言います。自分の知らないところで、マリアは妊娠した。このようなことが、公になると、マリアは一生普通の暮らしができなくなってしまいます。姦淫の女、この烙印がつく。一生ついて回る。お腹の子も、不義の子、こうなってしまいます。ヨセフは、それを避けたかったんです。けれども、密かに縁を切っても、マリアのお腹は大きくなります。そうすると、今度はヨセフに責めが問われる。ヨセフの責任が問われます。あの男は、いいなずけを妊娠させて放り出したんだ。当然言われる。ヨセフの年齢は17歳か18歳、そのくらいです。真面目な青年が苦しんで悩み抜いているんです。このように考えていると、主の天使が夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。マリアは男の子を産む、その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。恐れるなヨセフ。お腹の子は聖霊によるものだ。マリアは救い主を産む。神様からのお告げです。そしてヨセフは、この御言葉をそのまま信じます。ヨセフは眠りから覚めると、主の天使が命じた通り、妻を迎え入れ、男の子が生まれるまで、マリアと関係することはなかった。そして、幼子が誕生して、東の国の学者たちがやってくるわけです。2章11節のこと。家に入ってみると、幼子は母マリアと共におられた。救 救い主が誕生した。東の国の学者たち、身分立場のある人たちです。その人たちが行列を組んでやってきたんです。行列は家の前に止まって、偉い人たちが捧げ物を携えてやってきた。そして、幼子の前に宝を備えてひれ伏してるんです。この席に、ヨセフはいないんです。家に入ってみると、幼子は母マリアと共におられた。ヨセフはどこに行ってしまったんだろうか。登場していない。幼子とマリア。そこにだけ、まるでスポットライトが当たっているようです。で、この流れの中で、今日のところを迎えます。ヨセフは起きて夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトへ去り、ヘロデが死ぬまでそこにいた。夢でお告げを聞いて、ヘロデが幼子の命を狙っている逃げろ。ヨセフがマリアの妊娠についてお告げを受けた時と同じなんです。ヨセフは夢の中で神様の言葉を聞くと信じます。そして時を移さないで神のメッセージに答えていくんです。いいなずけのお腹が大きくなってきた。恐れなくていい。それは神の技だ。聖霊によるものだ。恐れずマリアを妻に迎えよ。ヨセフはそうします。ヨセフよ逃げろと。ヘロデが幼子を殺そうとしているエジプトへ逃げるんだ。夢から覚めると、時を移さないで支度をして、さあ行くぞと、起きろと。ヨセフという人は信仰の深い人です。神様の言葉に即応していきます。そして彼は命がけで幼子と母マリアを守るんです。その姿勢は実に地味です。彼は表に立たない。葛藤を抱える。だけど、誰かにそれを打ち明けることはない。打ち明けることできないんです。打ち明けたら、マリアを守れないからです。マリアを守りたいから、葛藤を自分で抱える。そして神の言葉があった、それに応えていく。ヨセフにとっても大きなチャレンジです。夜中に夢を見た。ヘロデがこの子を殺そうとしている。時を移さないんです。夢でお告げがあった。直ちに支度をして、エジプトまで、遠い遠いエジプトまで出発をしていく。ヨセフという人物、実直で、そして地味です。同時に愛情とずば抜けた行動力があります。まるで優れたボディーガードのようです。表には立たない、主役にはならない。けれども、主役を陰に回って徹底的に守る。体を張って、頭を動かし、手を動かし、足を動かして、大事なものを命をかけて徹底的に守っていく。今日のところを学んでいて、思い出しました。聖書を読んで準備をして、そんな中で聖書に記されているヨセフの人となりみたいなものを考えていくと、過去に出会った何人もの牧師たちの顔を思い出したんです。いわゆる有名な牧師たちではなかった。けれども、裏表のない信仰を持って、教会を守っていた。そういう牧師たちの顔が何人も思い出されました。少しご紹介します。私が新学生の時に、夏季伝道実習っていうのがありました。一夏、よその教会に行って、そこでのプログラムを行うんです。伝道実習、牧師の働きをするわけです。実習生として。季節は夏ですね。で、日曜日があって、まあ月曜日がお休みです。で、月曜日、実習先の教会があって、そこで寝泊まりしてるんですが、月曜日になって、実習先の牧師が、隣町に同級生がいるんだと。今日そこ行こうかって言うんです。じゃあ行きましょうって言うんで、午前中、車に乗って行ったんです。 で、隣町に同級生の牧師がいるんだと、行こうと。で、そこまで良かったんですが、車に乗って2時間です。で、隣町っていうんだからすぐ着くんだろうなと思っていたんですが、四国はそういうわけにいきません。隣町まで車で2時間。まあ、県を越えて行ったわけです。で、行った先の牧師は、桃を剥いてくれました。で、一つの桃を切って、二つのお皿に分けてくれた。まあ、一つを私の前に出してくれて、一つを実習先の牧師、私を車に乗っけて連れてきてくれた牧師の前に置いて。で、桃を剥いてくれたご本人は何してんのかなと思うと、桃の種かじってんです。種にこう果肉がつくじゃないですか、桃って。で、あれを食べてんですね。で、まあいいところは二人のお客さんに出して、種についた桃の実をかじっていた。まあ仲持ちのことです。牧師同士は同級生だし、実習新学生が来てるっていうことで、お客さんということではありませんでした。けれどもそれを見ていて、ふっと思ったんです。ああ、この先生偉いなと思いました。きっと、こんな姿勢でこの牧師は伝道牧会してるんだろうな、と思ったんです。別の牧師、この方は当時70代でした。私がもう卒業間近になって、その教会が夕拝をやっていたので、月に1回説教をさせてもらっていたんです。まあ、訓練のためです。毎月1回、まあ、夕拝その教会に行って、ご用をしてっていうことをしていました。で、そこの牧師は、お話はうまくないんです。はっきり言っちゃって。で、けれども、人間が好きっていうのか、こう、素朴な方で、なんかそのままに神と人とを愛しているような、そんな方でした。で、そんなわけで、教会はとっても落ち着いた教会でした。で、指導は受けたんですけれども、そんなに深い関わりということではなかったんですが、それでも私が卒業間近に結婚式をして、その時来てくれました。そしてまるでワンことのように喜んでくれたんです。何かこう、非常に平凡な人柄なんですけれども、あったかいものがあって、裏も表もなく、神様に仕えてるんだなと、そういうことが伝わってくる牧師でした。大きな責任を担う人がいます。学識経験が豊富で、多くの人々に影響を与える、こういう牧師もいます。それぞれに大切な役割を持っています。で、同時に、目立たないけれども、特別なものはないけれども、神様と人とを信じて、福音を伝え続ける。教会に灯された福音という温かい光を守り抜いている。地味な伝道者っていうのはたくさんいる。そういう人の方が多いわけです。主の教会、日本の教会っていうことを考えると、そういった伝道者たち、教会員たちによって、どこまで福音は運ばれてきた。教会は続いてきた。こんな風に思うんです。私自身、そういった牧師伝道者たちからたくさんのことを教えられ、また支えられてきました。ヨセフは幼子とマリアを連れてエジプトへ逃げていきます。難を逃れます。で、やがて時が経つ。ヘロデ王が亡くなります。そうすると、一家はユダヤの地に帰るんです。2章の22節の言葉を見ていきましょう。しかし、アルケラオが父ヘロデの後を継いでユダヤを支配していると聞き、そこに行くことを恐れた。ところが夢でお告げがあったので、ガリラヤ地方に引きこもり、ナザレという町に行って住んだ。ヘロデが亡くなった。エジプトから一家はユダヤに帰ります。でところが当時ユダヤを治めていたのはヘロデ王の息子であった。まあ、後を取った形です。でこのアルケラオっていうのが息子なわけですが、この人もヘロデ王に劣らないくらいに 残忍な人であったと言われています。やがてあまりにもこう政治がむごいことをするので、大きな反発を買って失脚していってしまう。まあそんな人でした。で、一家はユダヤに帰ったんですが、治めているものがヘロデ王の息子、アルケラオと恐ろしい。で、そこで南のユダヤから北のガリラヤへ難を逃れて、ガリラヤの町ナザレに行って住んだ。まあ、このことが述べられているわけです。で、そして、ここで一つ押さえておきたいのは、ここでヨセフのお役は終わるんです。この後、ヨセフは出てきません。ガリラヤのナザレでどんな暮らしをしたのか、あるいは彼はいくつで亡くなったのか、情報は何にもないんです。ユダヤでの危険を恐れてガリラヤのナザレに行って住んだんだ。以下、プツンとヨセフの消息は絶たれてしまいます。で、ご承知の通りで彼の仕事は大工であったと。若くして亡くなった。こういうことが伝えられています。で、シェースには兄弟があった。結婚したのが17、18とすると、さらに次の子、その次の子が生まれた。大雑把ですけれども、ヨセフが亡くなったのは25歳前後であったのかもしれません。で、いずれにしても、23節以後、ヨセフの消息は伝えられていない。ヨセフの歩みを考えていくと、誠に地味で、同時に忠実な信仰です。神様を信じるっていうのは、こういうことではないかと思うんです。申していますように、彼はいろんな葛藤を抱える。愛するゆえに葛藤を抱えるんです。一人で苦しんでしまう。そこに神の言葉が与えられる。そうすると、彼はそれに応えて直ちに立ち上がる行動に移していく。そして、幼子と母マリアを命がけで守っていきます。こういうヨセフなんですが、彼は少なくとも聖書には誰からも感謝されてないんです。ありがとう、お疲れ様、大変だった。あるいはよくやった。感謝されることも、ねぎらいの言葉をかけられることもない。聖書の中で長寿っていうのは祝福の印になります。長寿を得た、祝福されている、その印になるんです。一方で若くして亡くなるっていうのは、やはり残念なことということになります。命をかけて、幼子とマリアを守った。神に忠実であった。そして彼は、感謝されることもなく、若くして亡くなってしまった。その消息は十分には伝えられていない。じゃあヨセフは不幸だったんだろうか。何か報われない人生を一生懸命生きただけなんだろうか。そんなことではないはずです。この世の富を得ることはなかったでしょう。けれども、こういう生き方をしたヨセフに、一点の後悔もなかったはずです。褒められることも、感謝されることも少なかったかもしれない。しかしヨセフはそんなことを気にしたとは思いません。称賛を得ることも、人から感謝されることもないとしても、ヨセフ自身は神様に感謝して生きたはずです。いつも神との交わりがあったんです。その中で用いられました。神様のメッセージをいただき答えた。そして大事なものを守った。その中でヨセフ自身も生かされ用いられていった。厳しい人生だったと思います。けれども、ヨセフはいつも神様に感謝していたと思います。人間的に見れば厳しい人生、報われるところは少なかった。しかし彼は与えられた使命を果たした。神様の前に自分の人生、自分の信仰の道をまっすぐに歩んでいった人です。救い、恵み、祝福、 私たちはこれを願います。当然なことです。それが悪いなるということはもちろんありません。けれども、信仰はそれだけではないと思います。救われた、恵みが与えられた、それだけではない。たとえ報われなくても、人から知られなくても、神様を信じて生きるっていうのは、神様の前にやることをまっすぐにやり通していく、このことだと思います。恵まれても、恵まれなくても、人から評価されても、されなくても、関係ないんです。神様のお召し出しをいただいて、それをひたすら歩み通す、まっすぐに生きていく。信仰とはこういうもんだと思います。幼子とマリアを守り抜きました。この世的には地味でした。しかしそのヨセフは使命を果たしてまっすぐな信仰の道を歩んだ。それを人々に示すことになりました。そしてヨセフのこの信仰によって幼子キリストが守られたんです。命がけで歩んでその道がなお私たちの前に示されている。地味なヨセフは今もなお数えきれない人々に救いの道を導いている。地味でまっすぐな導きの人は今もなお私たちの歩みを照らしている。このことを今日覚えたいんです。お祈りをいたしましょう。主イエスキリストの父なる神様、特別なものなど何もないヨセフでした。しかし彼はあなたの心に応え続けました。幼子キリストを守り、マリアを守り、福音を守り抜きました。この人の信仰と行いがなければ、今の私たちもありません。人それぞれにこの世でなすべきことがあります。すべきことをするあなたの前に歩むべき道を歩む信仰の勇気と力を与えてください。この時私たちは救いのために用いられます。どうかしよう。天にある報いを望んで、時が良くても悪くても、地上での今日と日、あなたの前に歩んでいく私たちとならせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。